次は、特別号2。誰もが安全安心に暮らせる町。八つの町づくり1。関東大震災から100年。誰もが安全安心に暮らせる町。首都直下地震は、今後30年以内に 70% の確率で発生すると言われています。関東大震災から100年の節目を迎え、区民の皆様の命と暮らしを守るために、安全安心な街づくりを進めていきます。問い合わせは、木密地域の街づくりに関することは、地域街づくり課、事業第1、第2グループ、電話3981-0489、または1464へ。関東大震災100年、幾多の災害を乗り越えてきた東京を、備えよう、明日の防災。多くの方々に災害対策への関心を高めてもらうため、23区が連携した広報誌です。まず、100年前を振り返る。1923年9月1日、午前11時58分。神奈川県相模湾を震源地として、マグニチュード 7.9 の地震が発生しました。全半壊、焼失含む家屋被害は37万2千棟余。死者、行方不明者は10万5千人余に上りました。東京下町に発生した火災が、強風と火災旋風により延焼し、日本橋、京橋、神田、浅草、本所、深川の旧6区は焦土と化しました。当時の豊島区域の様子は、被害状況、死者11名、負傷者10名、家屋被害は101個。旧東京市内と比べて被害は比較的小さかったものの、各方面への交通の要路にあたり、避難者が殺到し、救援隊や物資の経由地ともなって、非常な混乱をきたしたようです。救助者、避難者の受け入れ地として、震災翌日には、小学校など18箇所に収容所が置かれ、巣鴨駅、池袋駅付近に、救護品受け渡し所、池袋に配給品集積所が設けられました。9月中旬には、区域内の避難者は約7万5千人を数え、救助者、避難者の受け入れ地としての役割を担っていました。次に、木密地域の不燃化、大地震や火災から区民を守る。木密地域は老朽化した木造の建物が多く、公園などの空き地が少ないため、火災の延焼拡大や、建物倒壊などの危険性が高くなっています。また、入り組んだ細い道路が多いため、消防車などの緊急車両が入れず、消火作業が滞ってしまうことが課題です。木密地域は、区内の約4割を占めます。区は、昭和58年から取り組みを開始し、現在に至るまで東京都と連携し、木密地域の不燃化、耐震化を進めています。次に、東池袋5丁目で防災機能を持つ公園を新たに整備します。災害時だけでなく、日頃から地域の方に愛される公園となるよう、計画の段階から町会をはじめ、周辺に住む皆様と共にワークショップを開催し、検討を重ねてきました。9月ごろ工事が始まり、令和6年3月末までに完成する予定です。日の出ガーデンパーク。全部大文字で、HINODE GARDEN PARK。かつての町名、日の出にちなんだ愛称に。ワークショップ参加者のアイディアやアンケートから名前が決まりました。公園のコンセプト。幅広い世代が集い、遊び、憩える場。日陰のある憩いの散歩道。 災害時の一時避難場所として住民を守る場。次に、いずれ来る地震に今備えよう。防災を日々の暮らしの中にうまく取り入れて、少しずつできることから準備を進めることで、自分や家族を守る力になります。問い合わせは、防災危機管理課管理グループ、電話3981-2100へ。一つ一つ進めると大きな助けに。できることから自宅の防災力アップ。日頃の整理整頓も防災につながる。地震負傷者の 30-50% は、家具類の転倒、落下、移動が原因です。生活空間にできるだけ物を置かないのが最大の防御です。なるべく、納戸やクローゼットなどへ収納しましょう。また、使わないものが雑然としていると、怪我のもと。特にキッチンは、包丁などの刃物やグラス、食器など、小物が多いので注意が必要です。就寝時にも、暗闇の中で落ちているものや破片で傷つかないように、身近に懐中電灯を、スリッパやスニーカーなどを準備しましょう。窓ガラスの飛散防止のため、カーテンを必ず閉めましょう。飛散防止フィルムを貼るのも有効です。下敷きにならないように家具類を配置しましょう。家具、家電の転倒防止。突っ張り棒や L 字金具、粘着マットなどで家具を固定しましょう。複数の固定器具を組み合わせると効果がアップ。また、高層階では、吊り下げ式の照明も大きく揺れて、振り子のようになります。チェーンやワイヤーで固定しましょう。どうして自宅での備えが必要なの？コロナ禍を経て、災害時の避難のあり方が従来と大きく変わりました。避難者が殺到すると、救援センターの密が避けられず、感染症のリスクも高まります。救援センターの一人当たりの面積は2平方メートル。スペースも物資も必要最低限です。自宅の安全が確認できる場合は、自宅で過ごすことも選択肢の一つにしましょう。自宅での備えがあれば、いざという時も慣れ親しんだ場所で生活できる可能性が高まります。外出中のもしもに、いつも持ち歩く防災グッズで備える。日頃から現金や携帯食など、防災グッズをポーチなどに入れて持ち歩くことで、外出中でも安全に自宅や避難先へ移動する、または数時間その場で過ごす備えになります。家族との連絡方法を再確認。離れ離れになった時のために、安否確認の方法や集合場所を決めておきましょう。災害用伝言ダイヤル171は、毎月1日、15日などに体験日があります。災害時もつながりやすい公衆電話の場所をチェックしましょう。いざその時に、地震発生、最優先で身の安全確保、丈夫な机の下など、物が落ちてこない、倒れてこない空間に身を寄せ、揺れが収まるまで様子を見ましょう。高層階、おおむね10階以上では、大きくゆっくりした揺れにより、家具も大きく移動する危険があります。エレベーターの中では、すべての階のボタンを押し、止まった階で降りましょう。